耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1132回5月19日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん下流社会という言葉ご存知でしょうかね。下流社会、一億総中流と言われた日本のその全員が中流社会という制度が崩壊してですね、まあ上流と中流下流にまたこう人間が分かれていったというお話なんですけども、まあ言ってみればその貧富の差が広がったという話ですね。下流というキーワードはですね、三浦敦さんという方がですね、下流社会という本を書いて非常に話題になりまして、ここから始まったとよく言われています。まあ所得が低く学歴も低く総じて人生の意欲が低い層、それが下流。まあ自分にとって最適な生活、最適な消費、最適な暮らしができれば良いと、そういう考え方を持ってましてですね、まあ定職じゃなくて派遣、パート、フリーター職で生活費を稼いでいる人のことを、まあこの本でよく下流というふうに言っておりました。今回はですね、その下流を扱った小説をご紹介したいと思うんですけども、非常に有名な非常に大御所の作家の方です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は毎日新聞社より出ております林真理子著下流の宴という本です。林真理子さん、なんかもう知ってますかというよりも読んだことありますかって言った方がいいんじゃないかなっていうぐらいベテランのですね、あの大御所の作家さんです。デビューが1982年なんですね。僕生まれた年だこれ。直木賞の選考委員も務めるね、作家さんですけれども、メディアでの露出も多いのでね、ご存知の方も多いと思います。でこの林真理子さんのね、あの小説、実はですね、僕あの恋愛小説、あの特に不倫ものが多いっていうイメージがあったのでね、なんかちょっとこう辛くてあんまり読んでなかったと。でディレクターに聞いてみたらですね、実は私も読まず嫌いでと言っておりました。というわけで林真理子さん、すいません。今回の作品を見て思ったのがですね、今回はあの毎日新聞社から出てるんですけど、その毎日新聞で連載された作品なんですねこれ。というわけでですね、非常にスペクタクル、なんていうかね、常に見せ場でね、登場人物のキャラ立っててですね、あの全くこうね、恋愛ではないんだけれども、でまあ恋愛もまあちょっと含まれるんだけど、その下流社会に生きる人間模様というか、下流に落ちたくない人間模様というか、もう痛い、そんな、一冊になっております。じゃあちょっと物語簡単にね、ご説明しますけども、まず物語の冒頭はですね、現在20歳ながら中卒で定職を持たず漫画喫茶のアルバイトで生活費を稼いでいる青年福原翔と、その母親で48歳の主婦福原由美子の2人を中心に動いていきます。まずお母さんの由美子さんはですね、自分が普通に大学を出て普通のサラリーマンの家庭に入った中流の人間であることに非常にこだわりを持っていまして、そのレールから外れた翔、自分の息子の人生をなんとか立て直したいと考えています。まあこの翔くんというのが、まあなかなかあの、ダメダメなんですけども、それを後ほど語るとしてですね、そんな福原家に起きたとんでもない事件、この様子ドラマでお聞きください。
ねえ翔ちゃん、今なら間に合うのよ。家庭教師をつけるぐらいのお金はあるのよ。だから今から頑張って大検受けてどこかの大学に入ればいいの。
だけど別に大学行きたいとも思わないし、それだったら働いた方がまだいいかなと思って。
息子は拒否でもなく嫌悪でもなく、日本語が全く通じない外国人のようにキョトンとしている。その困惑だけの表情を見たとき、由美子の心は破裂した。
もうこの家を出て行きなさいよ。
そしてあのまま家を出ていくとは思わなかった。大学生にも会社員にもならなかった息子を探して新宿の漫画喫茶というところに行かなければならない自分の身の上がつくづく情けなかった。翔がアルバイトをしている漫画喫茶へ行くと、出て行った時と全く同じ格好をした翔が現れた。
翔ちゃん、今どこで暮らしているの？
友達のとこだよ。
まさか女の人のところじゃないでしょ？
当たり。
翔は現在オンラインゲームで知り合った沖縄出身の娘宮城玉緒と暮らしていると告げた。
だけど、そんな知り合ってすぐに男の人を自分の部屋に？
一緒に暮らしてるってこと？でも仕方ないじゃん。他に行くとこもなかったんだしさ。玉尾もバイトだけど、あっちの方がずっと給料いいからさ、二人の給料足せばなんとかやっていけるんじゃないかって思ってんだ。
それって同棲するっていうことなの？
違うよ。俺もさ、玉尾も結婚するつもりなんだ。はい、というわけでドラマでございました。翔くん役を僕やったわけなんですけどね。なんだこの男は。なんというかね、もう無計画というか、やる気がないというか、なんか、まあ、楽天的というかですね。でもね、こういう人いるんすよね。僕の友達とかにも結構近いのが。というわけでですね、一概に翔くんを責めることはできません。そしてね、由美子さん、お母さんの方もですね、このドラマを聞く限りでは皆さん常識人だと思うかもしれませんけども、ちょっと一部ね、原作の表現カットしてる部分もありましてですね、例えばその新宿の漫画喫茶に行くのなんか情けないなんて言ってますけど、本当はその、何このダメ人間のソックスみたいなところはみたいな言い方までしてるというですね、なかなかプライドの高い人でございます。そんなね、由美子さんもやっぱ息子さんのことは可愛いようで、なんとかして連れ戻そうとするんですけども、息子さんの方は息子さんの方でも、原作に沿って言うならば下流社会まっしぐらな人なわけです。ちなみに20歳の翔くんとね、玉尾ちゃん、22歳なんですけども、このね、若い、しかもフリーターの二人が結婚することについて、由美子さんはですね、まあ非常に今言ったに反対してます。アルバイト中の人間が結婚するなんてことはとても非常識と。でもですね、この翔くんのお父さん、そして由美子さんの旦那さんであるケンジさんは、まああいつ初めてのことで頭に血が上ってるのさ、と。結構冷静な意見。そう、お父さん結構常識人なんです。そして翔くんのお姉ちゃん。カナっていうのがいるんですけどね、このカナちゃんはですね、まあ、中卒、早すぎる結婚、まるっきりヤンキーと同じじゃない、私の将来の結婚に差し障りが出たらどうするの、ちょっとお母さんに似てる性格になっております。で、この玉尾ちゃんとですね、翔くんはまあなんとかその結婚したいと思って、まあ、困難を乗り越えていこうとするわけなんですけども、そこにまた様々なですね、人間ドラマが生まれるわけなんですね。この先どうなっていくのかはぜひね、皆さんこちらの本で確認してみてください。でですね、まあ小説としてね、こちらの本すごい分かりやすくデフォルメされてると思うんですけども、さすがにここまで発言した人はいないだろうと思うけども、でもどっかにいそうっていう感じもまたするんですよ。由美子さんみたいに中流にしがみつきたいっていう、そして下流の人間を舐めきってるみたいな奥様、そして翔くんみたいなやる気がないのかあるのか全く分かんないんだけども、まあ、なんとはなんじゃないつってこうなんかフリーター続ける男で、玉尾ちゃんはまあ可愛い子だよお姉さんのね、かなさんみたいなですね、すごい弟の結婚ばかりして自分の結婚気にして、そして好みの男性のタイプがまたね、年収が高い人っていうですね、私年収1000万以上の男女じゃないと結婚しませんからみたいにね、よく言われますけど、そういう女性、林真理子さんよく見てますね、世の中をね。で実際そういう人間をね、少しちょっと強めにした悪の強い人間がいたらどうなるかってのがですね、こちらの小説ではこう表現されてるんですけども、他にもですね、やっぱその林真理子、小説家林真理子としてのですね、実力もこうきちんとこう入っている、その登場人物の考え方とか、あとその人間関係の面白さ、その人間との感情のやり取りの機微、そういうのも表現されております。でまあなんというかですね、読んでて僕が思ったのはですね、僕はついつい年齢が近いこともあってね、翔くんにこう感情移入しちゃうんですけども、僕も下手すると下流社会の仲間入りかもしれないと、翔くんを反面教師にしていきたいと思います。ちなみに翔くんはですね、僕の読んだ感想では結構なヘタレです。どのぐらいヘタレなのか皆さん確認してみてください。で翔くんがね、結婚したいっていうタモちゃんはですね、なかなか見どころのある子です。で翔くんのお姉さんはですね、あえてノーコメント、そんな感じでございます。ちなみに僕はかなちゃんみたいな女性が一番苦手だ。そんなわけでですね、こちらの本、もともと新聞の連載ということもあって見せ場も非常に多いです。気になった方はですね、ちょっと書店でお手に取ってみてパラパラとめくってみて、気に入ったら、ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。下流の宴、林真理子著、毎日新聞社より税込み1680円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。まあ、小説なんですけれどもね、下流の宴、面白く読ませていただきました。ディレクターとさっき今下流談義をしておりましたけども、下流の二人で話してる意味じゃないですよ。下流ってこういうことだよねって話をしています。僕とねディレクターはね下流じゃありません、低所得者層っていうやつですね。はい、というわけでございまして、今回の新刊ラジオ関連書籍ご紹介します。今回の関連書籍おすすめなのはですね、内田達さんの下流思考ですね。今回出てきた翔くんのような何事にも無気力な人がどうして増えてしまったのか、その一つの答えを示してくれている一冊です。学術的な本が好みだという方はこちらの方をお勧めします。こちら新刊ラジオおよび新刊 JP へのアクセスは、各種検索サイトで新刊 JP もしくは新刊ラジオと検索してください。皆さんのご意見ご感想もお待ちしております。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、世界征服は現場から石橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。とりあえず
このブースは俺が占拠した。
それ不法占拠って言うんだよ。
さあみんな出ていけ。
いや、ちょっと出てきます。
ごめんなさい、やりましょう、やりましょう。やりましょう。というわけでですね、本日のオーディオブックはこちらでございます。
現場力を鍛える強い現場を作る7つの条件。はい、はい、まあ、いきなりオーディオブックにものすごい影響されてるバスさんから始まりましたけども、はい、この現場力を鍛えるはですね、遠藤勲さんというね、早稲田大学ビジネススクール教授、そしてローランドベルガー会長というですね、はい、素晴らしい肩書きを持った方が書かれた、はい、もうなんていうか This is business shows みたいな感じの、
もう15万部売れて、しかも5年間も売れ続けてる、
はい、ベストセラー&ロングセラーっていうですね、
すごいですよね。
それはオーディオブックにしますよ。
というわけで、はい、させていただきました。
はい、
でこちら、まあ、内容どんなことかと言いますと、まあ、現場力を鍛える、
はい、
よくですね、会社の方で上からの戦略とか戦術みたいのがうまく届かなくて、
はいはいはい、
仕事経営がうまくいかないみたいなことあるじゃないですか、
はい、
っていう風に陥るのであれば、うん、現場の方からの声を上の人がもっとちゃんと聞いて取り組んでみようと、
はいはいはい、
そういうのが大事なんじゃないかというお話が描かれてるわけですね。
まあ、トップダウンではなくボトムアップってことなんですけどね。
そうですね、
まあ、だからその現場がいかに大事かっていうのを、はい、逆にこのね遠藤さんベルガーの会長が語ってるってのが面白いな
と。すごいですよね。
具体的にねセブンイレブンとかドンキホーテなんかの例も出したりとかしてですね、はい、であとはその本の中で一番最初に良い例悪い例みたいなのがありましたけども、
はい、
まあ、悪い例はあえて大人の事情で言わないとして、
まあ、例えばいい例なんですけども、トヨタではどうして改善提案が年間61万件も出され、その 91% が実行されているのか、
うん、トヨタはねすごい現場力強いですよね、
はい、で例えばなんですけど、お茶の水山の上ホテルに滞在すると面倒なお願いでもどうしてあんなに親身にみんなで対応してくれるのだろう、
はい、悪い例の方はオーディオブック聞いてのお楽しみですね。
ですね、はい、まあこういう風にですね、いい現場悪い現場のことも知れると思いますので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います、
はい、経営者の方とかね、本社勤務現場勤務両方の方聞いていただきたいですね。
ですね。というわけで、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。というわけで、みんな出てけこのブスから。